誰でも、
内なる力を
持っている、
笑顔輝く、
子育て応援、
ポカポカソップ。
皆さん、こんにちは。今回は第37回の放送です。お送りするのは、ゆるらくメンタルトレーナー、ヘライエツコです。さて、10月で3ヶ月間続けたノープラン一人喋りチャレンジ終了としたのですが、今回も私の一人おしゃべりを聞いていただきます。3ヶ月やってみてなんですけど、最初のうちはやっぱりいつも台本を作ってお話しさせていただいたので、30分間喋りきれるんだろうかとか、途中でも止まっちゃうんじゃないかみたいな心配もあったんですけど、やっぱりお話ししだしてみるとですね、皆さんに伝えたいこととか、あ、これは絶対お話ししておきたいなっていうようなことが出てくるので、意外と30分スラスラと喋れるなっていうことが分かりました。そしてやっぱり台本なしの方が、その時その時の自分の本当の感情、今感じていることっていうのがお伝えできるなっていうのを感じたので、これからもたびたびこの一人喋りっていうのを続けていきたいなと思います。でもちろんね、一人喋りだけではなくて、この人やっぱり皆さんに知ってほしいな、この人素敵だな、この人のお話聞いてみたいなと私が思った方は、どんどんゲストに来ていただいて、その方のお話も聞いてみたいと思います。それからね、皆さん大好き鉄道博士くんもそのうちまた登場するんじゃないかと思いますので、いつ出てくるかわからないので、ちょっと皆さん気をつけて聞いていただけたらなと思います。ポカポカソップは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、福岡スタジオからお届けいたします。
特急夢の種号を発車いたします。
皆さん、改めまして、パーソナリティのヘラエツコです。今回はもう11月になるんですね、放送が。で、11月なので何をお話ししたらいいかなっていうのを考えてたんですけれども、11月っていうとですね、そろそろ進学先を考える、進学先が決まってくる、そういう時期になるかなと思いまして、今回はうちの息子を小学校どこにしようか問題が発生した時のお話をしようかなと思っています。で、多くの方はね、福岡市の場合だとお住まいの地域に合わせて学区があって、その学区の小学校、公立の小学校に行くっていう方が多いんではないかと思いますが、ご存知の方も多いように、うちの息子ちゃんは発達特性がありますので、その特性を踏まえた上で進学先どこにしようということを考え始めたのが年中さんの今ぐらいでした。年長じゃなくて年中さんですね。4歳ぐらいの時に考え始めました。で、なんでそんな早くって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、普通の学校に、普通の公立学校ではないところに行く場合、私立の受験を受けるっていうのがまず一つあるし、あとは公立だけど特別支援学校っていうのがありますね。それから、普通の公立小学校の中に設置されている特別支援級、それから、通常学級に所属しながら週1回とか2回とかちょっと何時間か抜け出して通うっていう通級指導教室っていうのがね、大きく分けられるかなと思うんですけど、これのどれにしようかなっていうのがあったんですよね。で、それって、本人が決めれたら一番いいんですけど、何しろ4、5歳の子に さああなた将来どうします、これから6年間通う小学校どうしましょうか、決めてくださいっていうのを全部ね子供に託すっていうのはまだまだ全然難しい話なので、やっぱりそこは親のねこう意向っていうのが大きく左右してくるところかなというふうに思います。でうちの子の場合はですね、教室でじっとしてられないとか、大きな声を上げてしまうとか、そういう感じのタイプではなくて、むしろ、教室の中に入るのがちょっとドキドキしちゃって怖いよとか、うん。あと、お友達とお話しするのが上手にできないよとか、そういうところがあったので、保育園の時は一クラス何人やったかな、20数名だったのが、普通の小学校、公立のうちの学区の場合だと一クラス32、3名ぐらいになってちょっと増えるという中で、で、また慣れた保育園の子だけじゃなくて、いろんな保育園、幼稚園からも入ってくるってなった時に、果たしてやっていけるのかなっていうところが、やっぱり私の場合は一番の心配どころだったわけですね。で、もううちの子の場合は知的障害はないんですよね。で、読み書きなんかもの障害も特にないので、まあ、勉強面については全然普通学級でも大丈夫であろうと思ってはいたんですが、逆にですね、若干読み書きはそうでもなかったけど、読みとかがうちの子の場合は他の子よりも早かったんですよね。ひらがなは、自分の名前くらいはもう2歳ぐらいで読めてたし、ひらがな全般はもう3歳になる前にはほぼ読めてた。キャッチューチョとかね、ちっちゃい字入るの以外はほぼ読めてたので、読みは早いなぁと思ったけど、その分書きが遅くてですね、あれ後から聞いたら読む、ひらがなを読む能力と、やっぱり書く能力って違うみたいで、書くっていう方だとね、この手先の運動の力とかも関わってくるので、単純に言葉っていうので一区切りにはできないらしいんですが、まあそういうところの心配もちょっとあったりとかして、うん。なので、果たして普通のね、公立の小学校に行った場合、あの人、みんなと同じ授業だとつまんないんじゃないかなと。逆に、なんでこんな簡単なの今更みたいな、そっちの方もちょっと考えたんですよね。なので私立もありかなんて思ってちょっとやっぱり見学に行ったわけですよ。それがそろそろ見学を考えなきゃいけないなっていうのがこの11月ぐらいでした。年中さんのね。で、まずは保育園の先生に、ちょっと小学校どうしようかなっていうふうに考えてるんですっていうふうに言ったらば、あ、それならば就学相談っていうのをね、受けていただくことになるので、で、その要項がまだ出ていないけども、今年の要項は見れるから、一回ちょっと目を通されたらどうですかっていうことを教えていただいたので、福岡市の教育委員会のホームページとかで見れるんですけどね。それを一通り見て、まあそんなに前の年と大きくガラッと変わるっていうことはないので、あ、大体こういうスケジュールで行くので、ふむふむという感じで確認をして、で、あ、なるほど、なるほど。まずは、小学、これ市町村によって違うんですけど、相談会やった後に行きたい学校とか地域の学校見学に行くパターンと、先に見学をしてから相談に来てくださいっていうパターンと、これね、市町村によっていろいろあるらしいんですけど、福岡市の場合は先に見学に行ってきてくださいだったので、で、まあ11月ぐらいから、まあ一番、支援学校までは私の場合は考えなかったんですけど、支援級と、あと通常の、普通の学区の小学校、それから、通級指導をやってる学校と見てきました。で、特別支援級と通級指導をやってる学校は一緒だったので、同時に見させていただいたっていう感じだったんですけど、息子も一緒に連れて行ったんですよね。そしたら、 玄関入りまして、まあ、教頭先生とかがこうご案内してくれるんですけれども、みんながいる教室の横を通って、あ、こちらへどうぞって言って連れて行くんですけど、息子そこでビタッと止まってしまいまして、もうみんながいる教室の横を通れない、歩けないっていう状態になって、私その時ね、ちょっと長めのスカート履いてたんですけど、もうスカートの中にズボンと入っちゃって入るなよとかって、で入ってスポッと隠れて、何やってんの、出てきてって言っても、嫌だ嫌だって言うから、もうしょうがないからスカートの中に入れたまんま小学校の中歩いてそれで特別支援級の方とか、あと通級指導の方とかで、ね、見せていただいたみたいなのあったので、これちょっと普通級、いやーどうなのっていう感じではありました、ね、でそんなんでまず見学をさせていただいて、で結局のところですね、うちの子は今学区の、普通級に所属しつつ、週1で他の学校の通級指導に通ってるっていう状態になりました。で通級指導も自分の通ってる学校にあればね、その時間だけピュッと抜け出して1時間2時間だけ受けてまた戻るっていうような感じにもできるんですけども、残念ながらうちの学区の今行ってるところの小学校には通級がなかったもので、ちょっと別の学校に、学校抜け出して別の学校で受けて、それでまた学校に帰ってくるっていうのをやっているので、通常2時間抜ければいいところ、送り迎えがあるので3時間、プラス休み時間も使ってみたいな感じでこう行き帰りをしてるので、その日は給食が食べれないから、でもちろん私も通級だと一緒に行くので、ご飯作ってる暇とかもないから、だいたい外で食べて帰ってくるっていうようなことをしているんですけども、息子にとってはそのお外でご飯が食べれるか嬉しいみたいなね何しに行ってんのという感じで、で明日通級だよって言うと、もうすでにお昼どうするっていうどうしようか、何食べたいみたいな、今日はね、どうしようかな、マックとかねマック率高いんですけど、うちの子ね、マックとか、あとじゃあ今日はちょっとうどんを食べたいとか、ラーメン食べたいとか言って、で、ちょっと二人で食べて帰ってくるっていうようなね。だから、知らない人見たら、あの子学校じゃないのとかって、もしかしたらね、見られてるかもしれないんですけれども、この、週一回、ちょっと学校を抜け出して、私と一緒にお昼を食べる時間っていうのも、息子にとってはすごくね、なんか、若干背徳感はありつつも、なんかすごくね、一週間の中でちょっとホッとできる時間みたいにもなってるようなので、結果的にね、それがあるから、やっぱり普通級に戻ってからも頑張れるっていうところもあるみたいなので、結果的に良かったかなって思ってます。で、ちょっと話は逸れたんですけど、どこを選んでいくかっていう、ところでね、やっぱりみんな、で、11月って福岡市の場合だと、そろそろ、就学相談を受けた方の結果が出る頃なんですね。で、あなたは特別支援学校ですよ。特別支援級ですよ。通級ですよ。普通級ですよ。っていうのが出てきて、で私の場合は希望した通級っていうことで、希望が通ったんですけど、中にはやっぱりですね、通級を希望してたのに通らなかったとか、特別支援級に行きなさいって言われちゃったとか、特別支援級を志望してたけれども、なんか普通級にされちゃったみたいな方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、決定通知みたいな感じで来るには来るんですけども、実はもう絶対決定というわけではないということをちょっとお知らせしておきたい。で、ほぼほぼ決定なんですけれども、どうしても本当にやっぱりうちの子にはこっちの環境の方が合っていますという強い思いがあったら、教育委員会に相談をすることはまだ可能な状態で、多分お手紙とか来た時のどっかにね書いてあるとは思うんですけれども、 この結果に不服がある方を申し立てくださいみたいなことが書いてあると思うんですけれども、それね、全然使っちゃっていいんですよ。で、もう、それがまたね、ちょっとできないっていう方が結構私の耳には入ってきてるので、じゃあそうなった時にどうしたらいいのかなっていう話を後半でしていきたいと思います。では一旦ジングルを挟んで後半に参ります。
まもなく夢の種放送局です。お出口は右側です。
はい、では後半に参ります。先ほどね、前半の最後でお話ししたように、教育委員会からの通知が来た、その結果が自分の意図に反したものだった場合、どうしていったらいいかっていうお話をね、後半ではしていきたいと思いますけれども、まずね、前半でも言った通りに、ちょっと嫌ですっていうことを教育委員会に伝えることがまずできますよっていうことは知っておいてください。ね、でも、それをやるのがなかなかやっぱり難しいという方がいて、難しいという方でも私が聞いた中では大きく分けると2パターンありまして、一つは、もうそんな今からまた交渉するのが時間がないという方。時間がない、めんどくさい、もう大変です、やりたくないですという方が、まず一つ。で、もう一つが、もう決定してしまったものに、こちらがさらに強い思いでこう言っていいの?みたいな。言えないっていう方ですね。っていう二つのパターンがありました。で、これね、まあ、パッと聞くとね、まあ、一つ目のパターンの方は、忙しい方なんだろうなっていう。二つ目のパターンの方は、やっぱりなんか、ね、教育委員会っていうと、やっぱり権力ありますみたいなイメージがあるから、そこに対して盾をつくと、今後の子供の小学校入ってからどうなるのかしらみたいな心配をしちゃってるのかな、みたいなね。そういう方かな、っていうふうな、そういう二パターンかな、っていうふうな感じがするんですけど、根っこをこう見ていくとですね、どっちのパターンもね、結局一緒だな、っていうふうに気づいて、結局のところですね、ずーっと辿っていくと、どちらの方も自分がやりたくないっていうのに行き着くんですね。で、一パターン目の人は、私、もちろんそれまでね、いろいろ学校見学行ったり、相談会行ったり、いろんな学校のこと調べたいっていうのを、さんたさんしてきて、自分の時間を削りながら、やっと結果が出た。もう一回もうあれはやりたくない。私もうしんどいです。私がね、私がしんどいですっていう状態になっちゃっている。で、二つ目のパターンの方は、そういう権力のある人と対峙するときに、私が不安です。私が緊張しちゃいます、ね。私が言いたくないです。結局私なんですよ。子供どこ行ったって話ですね。はい。で、就学相談って誰のためにするのって言ったら子供のため。なんですよね。で、子供がこれから小学校の6、もちろん6年間の間でもね、もちろん、ここちょっと違うなってまた変えてもいいんだけども、基本6年間どういうふうに過ごしていくのかっていうのを考えたときに、私がしんどいからとか、そんなこと言ってる場合じゃ本当はないよねっていうところ。じゃあ、でも、だからといって、そのしんどさを抱えて頑張って、もう身を削る思いをして、しんどいしんどいしんどい、でも子供のためにってやらなきゃいけないかっていうと、それもまたちょっと違うよねっていう話で、だからなんでしんどくなっちゃうのかっていうところをやっぱり考えてほしいなと思います。で、なんでしんどくなっちゃうかっていうのは、多くの方はさっき言った目的を見失っている場合。目的っていうのは、要は子どもが、どういうふうな小学校生活を送ってほしいのかっていうところですよね。そこが見えなくなっちゃって、今この瞬間、私はもうやりたくないです、モードに入っちゃっている。 私しんどいです。時間ありません。もう向こうが決めたんだから、もうしょうがないじゃないかとか、そういう思いっていうのはやっぱり目的が見えなくなっちゃってるよねっていう部分があると思います。で、教育委員会とか、あと教育側のそういう制度を決める人たちって、自分と敵対関係にあるわけでもないということもちゃんと分かっておいておく必要がある。で、やっぱり教育委員会の人も意地悪しようと思って、希望出したところと違うようにしてるわけでは決してないはず。よっぽどのなんか因縁がないかにそんなこと多分しないはずなので、いろんな、ただね、その人一人に本当にベストを考えるかというと、教育委員会の場合はやっぱり一人に特化するっていうことはできないので、全体のバランスを見た上でその子に合うところっていうのを考えてるよねっていうと、そこの立場もちょっと違う。親としては自分のこのことだけを真剣に考えて就学相談に臨むけども、教育委員会っていうのは全体のことも見つつ、一人の子も見つつっていうので、その立場がやっぱり違うよっていうのは、やっぱり分かっておかなきゃいけないところだし、でも、教育委員会も親も、子供がどうやったら学校生活、より楽しく、より自分らしく生きていけるかなっていうところを考えてるよっていう、そこの目的は一緒のはずですので、そこを見失わないでねっていうことを言いたい。私は。だから、敵対関係ではありません。協力体制を作るためのお話し合いをしましょう。っていうことですね。なので、希望じゃないっていう通知を受け取った場合に、多分その時に、なんで?とかね、どうして私こんなに頑張ったのにみたいな、こう怒りの感情とか、うわ、マジか。通らんかった。嘘っていうね、こうね、がっくりしてしまう思い、まあ、そういうネガティブな思いが、わさわさわさわさ出てきて、それをじゃあもう一回教育委員会の方とお話しするってなった時に、その方にぶつけたくなるんですよ、なっちゃう。うん、それはもうね、人間の、ね、こう感情の仕組みがあるので、それはしょうがないんだけれども、ただ、ぶつける相手はそこじゃないぞっていうのは、やっぱり、思っててほしい。もちろんそういう感情が湧いてくるのはしょうがないんだけども、それを教育委員会にぶつけたところで、いいことはないです。なんだこいつって思われるだけなので。で、教育委員会の方もやっぱり、教育委員会っていう枠組みの中にはいるけれども、一人の人間なので、いろんな感情を持ってます。その中で、自分がこういうね、敵対心、バリバリの戦闘態勢で臨んだら、相手だってやっぱり、ね、攻撃されたくないから防御してくるわけです。そうするとね、ガチンガチンぶつかりますよね。そうではないよ、こっちから手に手を取って、自分本当にこの子にとっていいものを私たちは探したいんですという、そういう思いで行けば、教育委員会の方だってね、難しい、もう決めてるから難しいんではあるけれども、その中での、じゃあなんかこういう猶予ができないかっていうふうに、やっぱりこう考えがね、どっちに行くかっていう、変わるわけですよね。なので、本当に自分がどうしたいのか、どういうつもりで、教育委員会の方とお話をしに行くのか、その自分の態度次第で相手の出方も変わってくるぞっていうことをしっかり認識した上でそこをお話ししに行った、いただいた方がいいんじゃないかなと思います。で、もう本当に自分の中の心の中の状態っていうのが相手にバチンと出てくるもんで、よくね、言いますよね。相手は自分の鏡だみたいなことを言いますけど、本当にまさしくそうで、本当に戦闘体制には戦闘体制で来るし、融和的な、平和的な解決をっていう場合には、相手もそういうモードで入ってくるしっていうところがあるので、ぜひ自分がどうしていきたいのか、どういう目的で、お話をしに行くのか、そして今現在の自分の心の状態がどういう心の状態であるのか、そこを整えた上でお話ししに行ってください。 でもちろん通知が来た上でよしこれでいいぞと納得できた方はそれで、ね、全然 OK なので、まあ、今度はその中で決められた環境の中でこの子をどういうふうに過ごさせていくのがベストかなということを、考えていくっていうふうになると思います。で決まった後から実際に決まった学校にもう一回また見学しに行くとか、先生とお話、こういうことが心配だからお話ししたいですって言ったことにも意外とね対応してくださることが多いです。本当によっぽどこう行事がギチギチに詰まってたりすると、ちょっと1ヶ月ぐらい待ってくださいって言われるようなこともあるかもしれないけど、大体やっぱり学校の先生もやっぱりね、入学してく、来てくれる子供たちに楽しく学校生活を送ってほしいっていうふうに思ってくださってるので、そこもやっぱり協力体制取っていくっていうのは大事ですね。で、入学してからじゃないとお話できないなんてことも全然ないので、今11月で12、1、2、3ってまだまだ4ヶ月あるので、その中で例えば新しい場所に不安を感じやすい子だったらば、ね、学校が終わった放課後、ちょろっと10分、20分学校見学お母さんと一緒にするっていうのを1ヶ月に1回ぐらいさせてくれませんかみたいな交渉もできたりとかね。あともうそれはもう春休み中になるともう4月に入ってからだけど、担任の先生が決まった時点で一回顔合わせさせてもらえませんかとか、そういうこともいろいろできるので、自分のできることは何かな、この子のためにできることは何かなというふうに考えながら過ごすこれからの3ヶ月4ヶ月っていうふうになっていくかと思います。で今日はね、私自身が小学校に入る時の、感じたことをベースにお話ししたので、また今度ね、中学校、高校、大学っていう風になると、それぞれね、また状況が変わってくるかとは思いますが、まあ、親としての心の持ちようっていうのは、どこのフェーズでもそんなに大きく変わらないかなと思うので、参考に。できるところは参考にしていただければと思います。はい、それではこんなところでお時間になりましたので、ジングル挟んでエンディングに参ります。
ただいま夢の種放送局です。閉まるドアにご注意ください。
今日は、小学校に上がる時のねお話をさせていただきました。まあ何分今日もフリーでベラベラと喋っているので、途中で 何のことはよくわかんないっていうのがあった方はね、どんどん質問していただいて構いません。番組のホームページにね、感想を書くフォームとかもありますし、あとインスタとかフォローしていただいて、ダイレクトメッセージ送っていただいてもいいので、なんかここのところよくわかんなかった、ここのところもうちょっと聞きたいとかっていうのがあればね、どんどんメッセージを送っていただければと思います。さて、次回もですね、とりあえず一人喋りになるんではないかなと思います。今のところゲストさんの要請とかはしていないの でまたちょっとまたはね、就学の話になるのか全く別の話になるのか、その辺もまだまだ全然考えておりませんが、また次回も、30分間お付き合いいただけたらと思います。この放送をもう一度聞きたいという方は、オンラインカウンセリングデコボコ家族のサイト内で、1ヶ月間限定で配信をしておりますので、そちらの方からお聞きください。それでは、皆様、今週も良い週末をお過ごしください。それでは、バイバーイ。